まあじゃあそういう方向性でいきますか一つ。
本当ですか。
ね。
いやすごいじゃないですか。突然。
突然ね。
ここにキンキンが来たらちょっとあのあれ写真撮りますよね、あのあそこのあのホストクラブみたいにさ。
キンキンが入ったみたいな。
今日キンキン来ます的なの。あの商店街じゃないけど来店予定
ありますね。今回収録
なんかすごい演技なんか演技が良さそうな顔してますよね。
うん、
失礼だから。
いや本当
に草かもしれないけど。
まだ、うん、やっぱ稽古で毎日でも会ってるじゃないですか。うんうん、そうするとやっぱだんだんキンキンじゃなくなってくるんですよね存在が。
うん、
ちょっとそうブラウン管を通して見てた相川さんじゃなくもう普通の人になってくるんで。
はい。
でもそういうのでも気さくに本当にこう、うん、楽しく全然こう嫌な顔せず、
いややっぱり大物の人は本当に大物の人って全然そういう感じなんですよ。
そうですそうですそうです。
もう何つうの差別がないっていう
ないですね。
うん、
スタイル
だからなんかやっぱ役者の変化とかもすぐ気づきますしね。
意味なくバカみたいに威張んないよね。
あ、威張んないですよ、威張んないです、うん、
まあでもオーラはちゃんとあってみたいな、うん、そういう人ですよね。
そうですね。だからそのこけら落としで、まあ、相川さんが劇場をね中目黒に作られたんですけど、
はい、
それのこけら落としで一応舞台をやって、そこには相川さんも役者として出演されたんですよ。それ結構もう十何年ぶりなんですけど、
うん、
でやっぱり役者で舞台に出てくるとオーラが一気に出るんですよ。普段は演出家とかでやってる時はもう本当ナチュラルなんですけど、やっぱ舞台に稽古場でもそうですよね。初めて立ち稽古とかして立った瞬間やっぱりやっぱ違いますよね。
トラック野郎ちょっと見直さないとあれだな。
フルって決まったらもう見直すわ。
通気速度ね。
なるほど。
俺のあそうなるほどさあるとかね。あの俺の中のやっぱり相川欽也さんのやっぱりこう衝撃は初期衝動としてはやっぱりトラック野郎なんで、
カモメのヤモメのジュナさん、そうですね、
一番印刷のトラック、
そうそうそうそう、それすごいっすよ。
なんだったら文太よりそっちいいんだからね。
ただまあ文太であれですね、唯一難点だったのがあのセリフをね全然台本通りに覚えない。
あ、それはね
全部なんとなくな
の。多分ねラジオ聞いててもそう。ラジオの多分なんとなくだったから。
うん、ラジオ聞いてんの？
ラジオ聞いてる。
金やさんの。
そう
文化放送で。
文化放送の。
意外にねこの掛け合いがある役者はビクビクなんです。今日はどこでま何々ですで終わるはずのセリフが何々だになったりとか。なんだったらそのセリフ言わない時とか。それでこう
ちょっとビクビク。あれだなほらとか言って。
そうそうそうそう。そういうライブ感は常にある意味緊張感はありますけど。でも楽しい方ですよ。
その緊張感怖いわ。
怖いですよね。
怖いです怖いです。
でも伝わってくる、その高倉さんからのトークに。
うん。
相川さん。
そうです。まあやっぱり、うん、相川欽也ですよ、うん。そこは何をしてでも。
なるほどね。そっからどこ行くんだろうってちょっと今考えてたんだけど。
そっからどこ行くんだろうなって。からのって。
からのはちょっと
読めねえな。
読めないですね。
読めないですよね。
おっしゃみたいな感じで。
なんか希望を言えば叶えそうな感じ
で。でもそれもあるみたいな。
僕らあの矢沢吉目指してるんですけど。
よっしゃ。
電話しよう今。
いきなりもうちょっと
よ矢沢はいい、あ俺はいいけど矢沢がねって言われてすごい。
そうまあじゃあ何とかその線で
行けるライン
行く方向で、はい、
そしたら結構な人をもうゲストに呼ぼうかな。
そうですね。じゃあそういう感じ。
どんな話すればいいんでしょうね。でもね
それはもうこっち考えなくて大丈夫ですよ。
そうですよね。
もうほんと持ってますから引き出し。
すげえな。
すげえな本当に。
なんかそんな感じがしちゃうよねでも。うん。
自由。もうほんと持ってますよ。こっちが気遅れしちゃいますよね。やっぱあまりにも知りすぎてるからいろんなことを。
赤さんっていくつなの？
75とかですね。
ああ。
まあいい年だね。
うん。
あれ奥さん誰なんだっけ？
宇都宮
みずみみずみさんね。ケロンパだっけ？
まあ、綺麗な人ですよ宇都宮さん。舞台見にいらしてくださったんですけど、すっごいちっちゃくてね綺麗な方ですね。
これ宇都宮さん出てない？
これは一切絡んでないけど、うん、やっぱりやれば見には。
一緒に出たりはするんですよ。
どうなんだろうね。その辺はやっぱり夫婦だからね。
ああ、一線置いてるのか。
嫌でしょ。自分嫁さんと。
うん。嫌だ。絶対嫌だ。
嫌でしょ。
嫌だ嫌だ。
あ、結婚してるんですか。
いや、僕は付き合ってる彼女がいるだけ。
いや、まあ仮の話ですけどね。やっぱ身内と出るのが
そういうんですかね。
嫌ですね。妹とか嫌でしょ。
嫌だ。どんな顔すればいいのかよく分から
ない。嫌でしょ。
まあ、そうかもしれない。
最近妹は結婚したんですよ。
え、これは何ですか。映画？映画になって今やってんですか。
もうね、実は終わっちゃった。
終わっちゃった。
4月の30日まで、4月いっぱいやってたんですけど、
緊急ロシアだ、
はい、DVD になってちょうだい、
うん、
いい顔してるよね。でも有川さんね、
いい顔してますよ。
引きが強そうな顔してる。
引き強そうですよ ね、
うん、
引き強そう。
これはちなみにどういう話なんですか。
これは戦前の、はい、まあ、銀座の、はい、お話なんですけど、うん、まあこう国に、
はい、
弾圧されていく表現の自由と その、はい、それに立ち向かう、まあ、劇団というか、まあ、相川さんが演出家の役をされてるんですけど、うん、そうですね、そういう。
どこで撮ったんですかこれ。
映画ですか。
場所は、
まあいろいろ行きましたね。関東近辺の
古っぽい感じの
ところ。そうですね、まだ昭和の。あとまあ飲み屋さん、昔のこう、まあ、昔はカフェって言ってたんですけど、今でいうスナックみたいな、
はい、
はい、ところがあったんですけど、それはもう全部ビルの中にセットを作って、
うん、2007年から結構頻繁に撮ってますね。
そうですね、毎年1本ぐらいのペースで。
あ、そんなペースで撮ってたんだ。
そう、ほら、
2007年、2008年
で、まあこれがある意味2009年ですからね、うん、撮影したのが。
そういうことですよね、
はい。
さよならモロッコ
今年撮らない。
97年、74年、
今年はね、うん、まあ、試案中なんじゃない。
あ、そう。
シアターはいつできたんですか。
シアターは、昨年の7月にこけら落としですかね。
それは結構大変ですか。
そうですね、でも劇場もいい劇場ですよ。
埋まってるんですか、ずっと。
そうですね、ところどころ、まあ、他の団体さんが使われてるみたいで。
この辺は見たんですか。
ね、僕は全く見てないですね。
意外に。
まあ失礼なんですけど。
なんか資料用で DVD とかになって
ない。なんかテレビ埼玉で
上映
したらしいんですよ。放送したらしくて、うん、なんか3夜連続とか。
ああ、そうなんだ。
はい。それで、まあ 録画してる人はいて、それで、まあ、ちょこっと見ましたけど、
キャストが全然変わってないっていうのがなんかあれですね。
まあ、それは相川さんがあのご自分で持ってるので、うん、ね、はい、劇団というか、
あ、キンキン劇団、
そうですね、
なんかこう好感持てますね、この感じが。
あの3話連続で見たらこの役者の成長もね、
ああ見えるね、
うん、見えるってこと
ですね。そうですね、
そういう
楽しみ
化してるわけですよね、そうです、要はね、抱えて劇団を、そうです、あ、いいね、このメガホンを持ってこう監督してる感じね、なかなかいないですよこのメガホンで。
そうだから、もう現地のエキストラさんとか使うんですけど、うんうん、はい、うん、だからもうそういう人たちにもこうリラックスできるようにね、こう常にこう話しかけて面白いこと言ったりして、あ、うんうん、気配り上手、
気配り上手だもんね、
うん、
でもその監督が喋りすぎちゃって変な街になったりとかね、逆にそういうのもあるんじゃないですか。
そうですね、それありますあります、ね、
まあ基本的に相川さんの気分次第だったん
です、はい、そういうことです、ね、だってこだわるとここだわるんでね、監督なんで、そういうのであのセット直しとかその辺はやっぱりありましたよ、
うん、そうですか。あのスタジオの中に建てた、
はいはいはいはい、
スナックのセットとかも、うん、あれキンキンが手掛けたんでしょ。
そうそうそうそうそう、これでしょ。
そうそうそうそう、うん、ね、お兄ちゃん
これね、
うん、これ実際相川さんが叩いたりするの。
いやいやいや、
それはない、
それはないでしょ。
どこの配給のやつですか。
あ、これはもうあの自主で、
この原本が書いてある金庫に、
金庫に
チャーリーから出るものが書いてある。あ、まだ皆さんいっぱいいる、
うん、
あ、飲み放題なんで、
あ、はい、ありがとうございます、うん、
主映画なんだ。
そうですね、
すごい、そうですか。
で、意外にその制限がかかっちゃったりしたりとか、やっぱり配給するにはそれなりにあるじゃないですか、まあ、審査じゃないですけど、
まあ、
要は客が入るのかとか、
まあね、うん、結構いろいろありますよね、はい、きっと
相川さんね、やっぱそういうところは結構もう気が短いんで
粘って口説いて
とかしないです、
ね、
うん、
もういいや
つ、もう別にそう、要はもう俺の映画がこう放映したいならもういくらでもやるし、うん、そうじゃないなら別に いらないよっていう、うん、
へ
え、すげえな。さよならモロッコ1974年。
このキンキン劇団キンキン塾っていうのに所属してるんですか。
いや、僕はしてないです。
あ、してないです
ね、はい、僕はフリーであの出演させていただいてるっていう、はい、
そのキンキンとの出会いはどういう感じだったんですか。それは話聞いた。
いや、もう単純にその舞台をやるので、はい、こっちの方ですね、下の、
はいはい、
で僕ずっとあの舞台役者やってたので、
はいはいはい、
それで、まあ、人のつながりで、
なるほどなるほど、
はい、
紹介で、
そうですね、
またこれも違う感じですね、これと。舞台って大変だって言うんで、僕あんまりいないんですよ周りに、
はいはいはい、
その舞台でこのお客さんで
ゲスト
で来て話してするぐらいなんで、はい、あんまり交流がなくてですね。どうなんですか、そのまあぶっちゃけ大変だって言うじゃないですか、
はい、
もろもろ はい、お金のこととか、はい、そういうなんか、はい、
そうですね、
あのその辺のねリアリティがあんまりないんですよ。
まあ、何なんですかね、あのあれじゃないですか、なんか現実が見えてくると大変だって言い出すんじゃないですか、みんな同じことやってた
らね。そうね、
結局もう僕今34なんですけど、20代の頃はそれやっぱり昼間バイトして夜稽古して寝てバイト行って稽古してで本番1週間ぐらい休んでぬるま10万ぐらい払ってっていう生活をしてても大変だと思わなかったです。まあ楽しかった面もあるし、ただやっぱりなんかやってって何も見えない、光すらこう見えないってなるとやっぱどうしても近くを見ちゃうじゃないですか、遠くが見えないから。で自分の足元見たらこう意外になんか10年前と変わってねえな俺みたいな。でやっぱり不安がこうキーの大変だって言うんじゃないですかね。いや多分やってること自体はそんな変わんないと思いますよ。
そうですね、
これぐらいの年になってなんかね欲が出てきちゃった。
どういうことです
か。なんかね、昔はなんか20代ぐらいの時とかはなんか芝居続けてりゃ別に売れなくてもいいや
って。はい、
だから別になんか夜昼バイトして夜稽古行ってっていうのでも耐えられたんだけど、なんかね最近欲が出てきちゃって、なんかもうここまで来たらさ、だって引き返せないじゃん。
そうなん
だ、引き返せないじゃないですか。だって今からこれ就職しようったってもう全然同い年のね34からしてみれば全然ねペペじゃないですか。そっから1から積み上げるかって言ったらね、さすがにそれもういい加減できないんですよね。だからね、もういい加減これを今やってることを仕事にしないとダメじゃんっていうことに気づいちゃうんです
よ。そうなんだよね、なんか過去の自分を否定してるみたいでちょっとなんか変なプライドみたいのがありますよね。その結局今例えば転職じゃないですけど役者辞めて何かやった時に、じゃあお前が今やってきたこのやつは何なんだと、これやってきたプライドはねえのかっていう、なんか変な邪魔する部分はありますよね。ただ先輩の人に言われたことがあって、その例えば今思い切って役者を辞めてね何か正社員になったりとかしても、役者をやったその経験は絶対に活かせるって、だから無駄じゃないって。
でもさ、じゃあ具体的に何だろうねそれ。
いやだから例えば一般の人たちのコミュニケーション取り方じゃないコミュニケーションが取れるとかさ、例えば大卒でこう正社員になった人たちだと固いコミュニケーションになるかもしれないけど、うちらはこう人間同士のこうなんか酸いも甘いも知ってる部分あるじゃん、それが出たりとかさ、だからここは無駄じゃねえんだぞってことよ。無駄だと思わないで別に役者を続けるなり違うのをやるにもいいけど、なんかそれを無駄だと思うなんて、絶対に財産だからどんなことするにも、それはね結構やっぱストンって落ちたね、その言葉を聞いた時、まあ楽になったっていうか。
俺も無駄じゃないと思うけど、逆に僕39なんですけど、リセットできるとしたら多分40、まあ俺が勝手に今その34だからリセットできるとか40だからとかって言うんじゃないし、今ちょうどちょっと会社勤めてて求人をデザイナーを求人してるんですよ。23から55ぐらいの人も、給料的な提示はだいたい30歳ぐらいのこの給料をしか払いませんよって言ってても、そういうぐらいの人も来るんですよ。
はいはいはい、
だから俺、いやもう30までしかとか40までしか定職とかって厳しいだろうとか思ってたけど、うん、気合があれば別にできなくは
そうですよ、ね、
なくて、うん、ただ取る側としては、
うんうん、確かに
ちょっと使いづらいなとかっていうふうな部分で言うと、うんうん、まあ、50超えちゃうともうちょっと扱えないよね、うんうん、そのスタートとかって
それはあります
ね。やっぱり40がギリギリぐらいなのかなとか、で40超えてれば結構すごいスキルを持ってるとかっていう、でも35ぐらいまでだったら経歴と、まあ、やる気と熱意とで、うん、それとか、
うん、そうですね、
なんか特技があればいけるかな、うん、
なんかでも取る企業にもよるんでしょうけど、うん、なんか俺34にしてバイトをいろんなところ探してるんですけど、うん、なんかね圧倒的に落ちるんですよ。
落ちると思いますよ、うん、30超えるとアルバイトを取ろうというのが取れなくなってくる、うんうん、多分30超えた人はこの給料じゃ生活できないだろうっていう感覚で書類で落とす、うん、
あとすごい失礼な言い方になるんだけど、そのやっぱりバイトを探してる30代半ばの人の一般的な人たちを考えちゃう、
ね、そうだよね、
うん、それはどういう人たちかっていう、うん、その層、うん、そう、向こうとしてみれば別にさ、こっちのこと知らないわけじゃん、うん、名前と年齢言ってさ、ああちょっとって言われるわけじゃん、うん、
だから例えば演劇やって何年やって下積みこんだけ長いっすみたいな、バイトは任せてください的なのに書けば多分面接までちゃんと
行ってくれ
ると思うし、
で面接まで行けばね、
うん、なんとかなると思うよ、うんうん、
分かると、
役者の人だったらな、う
ん、面接もなんとか行ったんだよ、
ああそうだ、
うん、それでもね落とすか、
え、だからそれはあれじゃない、お前が使えなかった
と俺使えるぜ
それは普通に落ちたんでしょ、
うん、落ちた落ちた
もうそれフォローのしようがないよね、一切
テイクワンが OK じゃなかったの、
うん、
面接のテイクワンが、
うん、
そうだから何がダメだったのかっていう聞く場面はないのかと、
そうだからそれは、
それはでも電話して今日は教えてくれる、
教えてくれるもんですか、
うんうん、正直今回何がダメだったんでしょうかっていうと、うん、自分がダメなのか自分より上のやつがいたか、
あ、はいはい、うん、で人としてダメだったんだもうそれしょうがなくない、
あ、じゃああとさ、うん、求人雑誌とかね、うん、よく昔さ年齢の制限ってあったじゃん、
今ないんですよ、
今あれ抜けちゃダメなんですよね、
やっちゃいけないんですよ、
あ、男女とか、ね、
そうそうそうそう、でも実際取る側としてはあるじゃん、
あるある、
絶対的にある、なんで辞めるのかと正直なところ情報に書いてくれと、だったらもう応募する前にこっちは諦める、
はいはいはい、
う
ん、だからあれね書いたんだよ、若い女性が活躍中です
か、うん、そうそうそう、
それは、
う
ん、その
ニュアンスを、案に若い女の人が欲しいですよ、欲しいから
っていうことなん
だ、そう、うん、だから
それを読めないでやっぱり50の人に応募して読めよと、
そう、
俺自分はお客さんの気持ちがすごい分かりますっていう風なことを書いてても、お前俺の出した広告読んでねえのかよっていう風にはちょっと思ったりするけどね、
うん、だからもうそれをそこで電話かけちゃうこと自体もうダメなの、企業的にはしたらこの相手の気持ちも分からないの
いやもうでもね、あれってやんだ、あれはでもね書くべきだと思う。
まあ確かに
書かなきゃダメだ。
ただね、目立つよ、上の人が来ると、はい、上来たと思って、うんうん、でこいつどんな経歴なんだろうとかっていうのはすごい気になる、
うんうん、
でもう俺はこのリクルート的な心情で言えば、こっちのことを多少でも知ってくれる、その雇う雇わないの関係になるまではお客さんだと思ってるから、
はい、
すごく大丁寧には応対します
よ。あ、確かに、
いつうちの会社のお客さんになるかも分かんないし、うん、だからそういう部分では無限にもしないし、うん、聞かれたことに関してはちゃんと情報開示するし、うん、まあ、一応あのもらった履歴書とかは一応個人情報保護があるから、うん、終わったら全部シュレッダー書きますよとか、うん、とか、うん、どこがダメだったのか良かったのかとか、
あのそのバイトでさ、うん、月曜日に 電話連絡の上、うん、履歴書ご持参くださいみたいなのあるじゃん、うん、で月曜日に連絡してもう埋まっちゃいましたって時ない？
あるよ、あるある。どんだけどんだけ朝一で電話するやつがいるんだよっていう。
あれひどいなと思うんですよね。その部屋変える時もあるじゃないですか。なんか見て電話すると、
あ、もう決まっちゃう。
その部屋決まっちゃって。
あ、それはもうね、部屋はあいつ釣り広告。
そうなんですよね。
あれ
部屋バイトやめてほしいよ。
バイトやめてほしい。
何の釣り広
告？部屋の広告とかってあれ2ヶ月前とかそれぐらい前の情報だから、それより前にね、雑誌が出る前に不動産屋に入ってくるやつ。
もう直接行ってる人の名前書いちゃってたりするでしょ。
え、理想のバイトっていうのはどういうバイトですか？
僕ね、ジムです。
はあ、ジム。
休みたい時に1週間ばっくり休める。
ばっくり休める。なんかね、ジムだけだとなんか多分飽きるんで、例えば今狙ってるのがネットショップみたいなのが、なんかね、メールオーダーが入って、で発送まで自分でやれるみたいな。
自分でやるか。
あ、自分でやりますか。
うんうん。
小鳥に入れと。
で自分でこの商品売らしてくれっつって。
ああなるほど。
あーマージンもらって。
だって劇場手数料とか取られるんだから、結局は自分でこれを卸値で卸してくださいねっつってやっても、
はいはい、
それできなくない。
もうあるじゃん、近くに。
あと今、あ、そう面白いんだけど、中国に売りたい商品を今。
うん、
はい、中国の御用聞きサイトみたいなのをちょっと始めて、うちの会社のあれが、中国の金持ちが日本で欲しいものをどんどんメール送ってくるんです。でそれ探して見積もりいくらでいくらで送るんですっていうのを送って、よっしゃっつってお金払われて、それもう一生懸命買いに行ってそれを送るっていう。
あ、それ面白いな。
それが結構中国の富裕層向けに結構流行ってるみたい
な。あ、本当ですか。それ面白い。
日本に結構今新宿とかすごいですよ、あの中国人のツアー客、
はいはいはい、
で日本の商品とかすごいよく知ってるんですよ。でも日本の通販で中国に出荷でき知ってるとこほとんどないんですよ。日本のカタログを振って、うん、これ好きな時に読んで欲しいものがあったら電話してくれとか、そういうのをやってほしい。
それ紹介してほしいっす
ね。
やっぱアイデアですね、
うん、そうですよ、アイデアですよ、
アイデアですよね。
商売はアイデアですよ。
それ間違いないですね。
アメリカの商品とかそういう風にやってほしいって日本人がいるかっていうとなかなかいないですよね。でも中国人は日本の商品ですごい面白い。
やっぱり質がいいんですよね。
まず粉ミルクとおむつだけは日本の方が最高だって言ってるから。
あ
メイドジャパンだし、
中国でヒットしたらもう半端ないよ、
ね、でしょうね。それ今そうでしょうね、
うんうん、だからなんかマグロブームかなんかだったらもうこっちが食えないみたいな、日本人が食うのがなくなるぐらいもう、
うん、
マグロの味覚えてるっつって言ってたよ誰か。そうなの、食えなくなっちゃうの。
乱獲はしてるよね
今ですか。あ、マグロもね、一時期
中国人食わなかったけどね、マグロ、
うん、
マグロ世界的に食うようになっちゃったよね。
確かに。
やばいっすよ。